Are you okay?
Okay.
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 Okay. Okay.
Okay. NGOK.
Let's go.
長岡の今を伝える長岡 NGOK。 長岡の今を作る現場にお邪魔し、活躍する皆さんの声をお届けします。これであなたも長岡 OK。 この番組は長岡市の提供でお送りします。
長岡の今を伝える長岡 NGOK です。昨年の台風19号の被害から1年、長岡市内でも大きな浸水被害が発生しました。今週の長岡 NGOK では、今年6月に策定された長岡方式の避難行動をおさらいするとともに、長岡市の新たな取り組みについてもご紹介します。
今日私はアオーレ長岡東棟4階にあります災害対策本部会議室にお邪魔をしております。ここは災害が発生した際に長岡の災害対策の要となるところです。毎年全国各地で大雨による災害が発生しています。昨年の台風19号によって長岡市内にも被害がもたらされました。今日はそんな大雨に備えて命を守るための防災についてご紹介をしていきたいと思います。今日お話を伺いしますのは危機管理防災本部の丸山勤さんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
まずなんですけれども、長岡方式の避難行動について丸山さん、これどういった経緯で策定になったんでしょうか？
はい、昨年10月の台風19号では信濃川が観測史上最高の水位に達するなど大きな被害をもたらしました。その教訓を踏まえまして信濃川の氾濫の危険性を視野に入れて、水害から市民の命を守るため長岡方式の避難行動を取りまとめました。
この長岡方式の避難行動というのはどういった内容なんでしょうか？
信濃川の氾濫などの大規模水害では市の避難場所だけでは浸水が想定される区域に住む市民全員を受け入れることができないこと、一方で想定される浸水の深さによっては屋内での安全確保が有効であることなどを踏まえ、市が開設する避難場所への避難のほかに自宅内や車移動などの避難行動を優先的な選択肢として明確化しました。
確かに皆さんもですね、昨年の10月を思い返していただきますと、信濃川の流域内の皆さんを避難させるとなると本当に広い空気に渡って避難をしなければいけないということになります。そういう中で今回の長岡方式の避難行動というものが策定されたということです。具体的にはどういった避難行動になるんでしょうか？
はい、それぞれお住まいの家の特徴や浸水の深さ、氾濫流などの危険性を踏まえた上で、浸水しない場所にある知人親戚宅などに車で避難、または自宅の上の階などへの在宅避難、この2つを優先的に検討していただきます。気象情報を確認して早め早めの避難行動を心がけてください。
まず一つ目は、浸水しない場所にある知人親戚宅などに車で避難、これは今までの言い方で言いますと水平避難というような言い方をしていたかと思います。自分の家ではなくてどこか被害の少ない地域、知人や親戚を頼って車で避難をするということですよね。そしてもう一つは、自宅の上の階などへの在宅避難、これは今までで言うと垂直避難というふうな言い方されてたと思いますが、1階ではなくて2階や3階、高い階に避難をすると、それで浸水を防ぐということになるのかなと思います。ただ、この2つの避難行動ができないという場合は迷わずに長岡市が開設する避難場所に避難するということが重要になってくるということです。これであれば避難者がある程度分散されてきますので、新型コロナウイルス防止の観点からも効果的なのではないでしょうか？
その通りです。避難場所の収容不足解消につながるほか、感染症拡大の原因となる密集密接を防ぐことができます。感染症対策の観点からも長岡方式の避難行動は有効であると言えます。
またその他に長岡市が感染症対策として取り組んでいることがあったら教えてください。
はい、避難者を分散させるために多くの避難場所を開設する準備やマスク、消毒液などの備蓄を進めています。避難場所への避難は他の避難行動に比べて感染症の危険が高まりますが、市として対策を進めていますので、災害の危険が迫った場合は迷わず避難してください。避難場所に避難する際は渋滞発生や緊急車両の通行妨げになるため、車での移動はしないでください。原則徒歩での避難をお願いします。
長岡
NGOK。
今回長岡方式の避難行動というものが策定されまして、より私たちの避難行動というものが具体的に示されたのかなというふうに思います。だからこそ早め早めに行っていただくということが大事かなというふうに思います。また自らの命、自分たちの地域を自分たちで守ろうという意識が大切ですよね。
はい、災害時は市や消防などの避難支援、救助活動まで一定の時間を要してしまいます。その場合、真っ先に駆けつけて助け合うことができるのは近所の方々です。日頃から隣近所の方と挨拶や地域の活動を通じて気軽に話や相談ができる関係を作りましょう。また定期的に地域で避難訓練を実施して経験を積むことも重要です。
なるほど、そうですね。市が行う避難訓練以外にも自分たちの地域、身の回りでできることってあると思うんですよね。ぜひご家族、ご近所、皆さんでこうお話し合いをしていただく中で、いざという時のお話してみてもいいんじゃないでしょうか。今回は新しく策定されました長岡方式の避難行動についてお話を伺いしました。今日お話を伺いしましたのは危機管理防災本部の丸山さんでした。丸山さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。
長岡
NGOK、
いかがでしたでしょうか。長岡市では防災教育にも力を入れていこうということで、今日ご紹介しました長岡方式の避難行動にも役立つ我が家の防災タイムラインを作成しました。これは子どもたちが災害から身を守る行動を時系列で考えることができる教材です。今後長岡市内の小学校へ配布し、希望により講師の派遣などを実施していきます。実際今手元に我が家の防災タイムラインがあるんですけれども、フルカラーでイラストもたくさん使われていますし、漢字には振り仮名が振られていますので、お子さんでも非常に分かりやすく作られているかなと思います。また家の特徴や家族の避難行動を確認して書き込む欄もあります。いつ、誰が、どのような準備や行動をするかという具体的なマイタイムラインを策定できるようになっているんですね。ぜひお子さんがこの教材を持ち帰ってきた際には、家族みんなで話し合いをしていただきまして、ご家庭に合わせたマイタイムラインを作っていただきたいと思います。こちらは長岡防災ホームページからもダウンロードできます。現在は中学生から大人向けのシートも作成中です。完成次第公表を予定しています。また昨年の台風19号の教訓を踏まえ、情報伝達の強化にも取り組んでいます。その一つとして、携帯電話などを持っていない高齢者の世帯などを対象に、自宅の固定電話に避難情報を音声メッセージでお知らせするというサービスを開始しました。対象は次のすべてに該当する世帯です。携帯電話やスマートフォンを持っていない65歳以上の高齢者がいる世帯、防災行政無線の個別受信機、または緊急告知 FM ラジオを持っていない世帯となっています。お申し込みはアオーレ長岡東棟1階総合窓口、各支所地域振興課に登録の申し込み書を提出してください。詳しくは危機管理防災本部までお問い合わせください。長岡市の防災に関するお問い合わせは危機管理防災本部39の2262、39の 2262までお願いします。
長岡の今を伝える長岡 NGOK。 この番組では皆様からのご意見ご感想をお待ちしています。お問い合わせは長岡市役所広報課または FM 長岡までお寄せください。